では、ここからですね、次の2つ目のトピックになります。インターネットエクスプローラー11への移行のポイント及び展開のポイントというところで、私、日本マイクロソフトの小口の方から、ご紹介させていただきたいと思います。まず前提としまして、先ほど春日井の方からありました通り、今回サポートライフサイクルの変更というところに起因しまして、既存の Windows 7、8、そしてまあ Windows 10、含めた、ブラウザーの OS、あ、OS のブラウザーが、いわゆる i11 というところにサポートが、集中するということになっております。つきまして、やはり現行のですね、ウェブアプリケーション、社内のシステム、そういったものをですね、実際に Windows、それぞれの WindowsOS におけますインターネットエクスプローラー11にご対応いただくための、まあ、方法、もしくはチェックポイントというところを今回はご紹介していきたいと思います。で、やはりポイントとなるところは、まずその移行といったものをどういった体系で行うべきかというところがあると思います。一つは、やはり既存のアプリケーションというものを最新のウェブコンテンツ、いわゆる HTML5 標準に準拠していただくというところもございますが、やはりそういったものに関しては、まあ、開発もしくは検証のお時間であったり、当然コストといったところも発生いたします。ですので、今回ご紹介するポイントというのは、あくまでその短期的にまず既存の IE8 や9、10、そういった既存のブラウザーから11に、ウェブのコンテンツを移行するための方法とはというところに、ポイントを集中して行いたいと思っております。では、早速ですね、ご紹介の方を進めていきたいと思うんですが、まあ、実際に実を言いますと、検証をどう行うかというふうなポイントもあるんですが、実はその検証を始める前に押さえておいた方がいいポイントというところがまずございます。で、具体的なところをちょっと申し上げますと、実際にお客様とこういった点で会話するケース、私、プリセールスの営業をして、プリセールスエンジニアをしておりますので、いろいろあるんですが、まずお客様とご会話するときに、まずき、あの現状をきちんと把握したいなというところから、まあ、御社の PC 環境はというふうに、まずは聞かせていただくケース多いです。で、当然、標準機といったもの、もしくは標準構成といったものございますので、まずお客様からこの時点で、Windows 7、例えば IE8 の環境で、社内システム動いていますよという回答いただきます。で、その上で本題ですね。では、御社のウェブアプリケーション、これは、どのブラウザー、もしくはプラットフォームに最適化されてますか？ご存知ですか？というふうに聞いてみますと、IE8 ですね、というふうに即答されるケース、これが非常に危険です。先ほど、まあ当然標準機 Windows 7、IE8 と言ってますので、まあ当然 IE8 だろうというふうになるんですが、実際には先ほど春日井の方からもありました通り、インターネットエクスプローラーには様々な広報互換性といったものが搭載されます。つまり、現状の稼働しているウェブアプリケーションが、標準機が Windows 7、Windows、まあ例えば Windows 7の IE8 の環境だとしても、実際のウェブコンテンツ側は実は広報互換性を使って使われているケースもあるということなんですね。で、そこを含めてちょっとこの検証をそのまま廃止してしまうと何が起こるかというと、やはりポイントとしては広報互換機能というものがあるにもかかわらず、それを活用せずそのまま検証を進めてしまい、どんどん検証対象が膨れ上がるという非常に負のスパイラルに陥る可能性、これが出てまいります。逆に事前にどういったもの、こういった事前の情報というものを抑えた上での検証を始めていただくとどういうことがなるかというと、まあ、この後ご紹介しますが、広報互換機能、そして現状のウェブのアプリケーションがどういったものか、そして、インターネットエクスプローラーの設定がどういった設定でそういった広報互換性制御されるのか、まずこの部分を抑えることが非常に重要になってきます。結果、こういったものを抑えていただいて検証していただくと、同じように何も想定しないまま検証を開始いただいた際に、例えばレイアウトが崩れたとなった時にですね、はい、回収というふうにしてしまうか、それとも、あ、広報互換があるんだからちょっとこれ試してみようと。で、広報互換試してみたら動いた。じゃあそれを設定で配る仕組みはどうすればいいのかと。で、回収別に必要ないよね。と、できれば非常に、これはまあ、嬉しいわけですね。で、そういったところを含めて、じゃあどういったところを見て検証していただくかというところに進んでまいりたいと思います。で、これもやはりちょっと事前にお伝えする、まあ事前のポイントにもなるんですが、まず広報互換機能というのは、あまりこうユーザーとか、管理者の方が意識せずともですね、これまでは自動的に適用されてきました。 実際に現状稼働しているウェブアプリケーションの多くが、実は XP のさ、Windows XP がまだ稼働していた頃、そしてブラウザーも IE5 や IE6 が動いていた頃に、いわゆる稼働を始めたケース、これが非常に多くございます。つまり2000年から2005年ぐらいにかけて開発されているウェブアプリケーションの数、逆に言うと2005年以降、この10年間で新規に開発されたウェブアプリケーションの数と、それまでに開発されたウェブアプリケーションの数っていうのは明らかに前者の方が多いと思うんですね。どんどん IT 化が進み始めた時ということになります。で、この広報互換機能というものは、先ほど申し上げた繰り返しになりますが、ある程度自動的に適用されるんですね。コンテンツの設定や、明示的に入れた設定、そういったものも含めて自動的に最適なものをできるだけ選ぼうとします。ただ今回 IE11 への移行に関して言いますと、実は一箇所大きく変更されている、その自動判定の仕組みが変わる部分がございます。で、それがですね、実はドキュメントモードという概念、先ほどありました通りですね、広報互換機能ということで、インターネットエクスプローラーには IE5、7、8、9、10、11と、これまでのバージョンに沿ったドキュメントモード、レンダリングルールを定義する機能というのが実装されているんですね。で、その判定ロジックの中に、一つ IE5 のクワークスモード、いわゆる IE5 のコンテンツに対して最適化されたレンダリングルールがあるんですが、判定ロジックが変わるケースが出てまいります。ちょっと次のスライドのところでここは詳しくご紹介したいと思います。そして、レイアウト崩れ等のですね、スクリプトエラー等発生する可能性があるというところが、ちょっとやはりチェックポイントとしてございますので、まずこの部分は事前にご認識いただきたいなと思っております。そしてユーザーエージェント文字列の仕組みといったところもですね、やはりちょっと違ってまいりまして、インターネットエクスプローラーの歴代の、ユーザーエージェント文字列といったものが IE11 の時にちょっとごっそり簡略化されるといったような違いがございました。なので、ブラウザーのどこのブラウザー、どのブラウザーからアクセスしに来ているのかといったような情報をサーバーサイドが判定するといったような時にですね、これまでの IE の判定とはちょっと異なるために、インターネットエクスプローラーではないと判定されてしまうようなケース、こういったのもございました。ちょっとこういったところがあるというところを押さえていただいた上で、まず一つ目のドキュメントモード判定の違いというところをちょっとご紹介したいと思います。で、実際にですね、これはちょっとドキュメントモードの、ちょっと概念的なお話になりますが、 IE8 と IE11 でちょっと比較してみます。 IE11 には先ほど申し上げた通り、7個のレンダリングモードというものが存在しています。で、逆に IE8 には3つのモードがございました。5、7、8なんですね。で、ウェブのコンテンツの1行目にあたる部分、ドキュメントタイプディフィニッションというような、ちょっと部分になるんですが、もともと IE5 そして IE6 が出てきたときに、 IE5 ではクワークス、そして IE6 は、ストリクトといったような、ルールがあったんですね。で、何もなければクワークス、ドキュメントタイプディフィニッションを定義してストリクトというような形でハンドリングされていました。つまり何もないと IE5 という想定がそもそもインターネットエクスプローラーの中では持ってます。よってXP の頃に開発されたアプリケーションで IE5 を想定した場合、コンテンツの最初のところにドキュメントタイプディフィニッションって入れてない限り必ず IE5 なんですね。よって IE7 や8、9までそうですかね、9まではそこにドキュメントタイプディフィニッションが書かれていなければ全部 IE5 ですというふうに判定をしてたんですね。ところが、この判定ロジックが IE10 で変わりました。 IE10 の時に変わりました。実はですね、モードの中に標準モードとは別のところ、HTML5 Quarks というふうな、いわゆる HTML5 レベルで他のブラウザーとの相互連携を想定するモードが追加されまして、そのモードをですね、いわゆる Quarks というふうに判定してしまう。これちょっと IE のロジックの違いが出てまいります。つまり IE9 までは、そのドキュメントタイプディフィニッションが記載されていない、この IE5 を想定しているコンテンツっていうのは、ユーザーが何をしなくても、管理者側が何をしなくても、勝手に IE5 が選択されてました。ところが、11の場合には、この設定が標準で変わってしまってるんです。つまり、これまで何もしなくても動いてたものが、残念ながら、11だけちょっとこういった形で違いが出てきてしまいました。で、それをどうすればいいのかと というところなんですが、ちょっとこの後またそれもご紹介しますが、やはりポイントとしては、性的にコンテンツ側で定義をしていただくというのが一つの手段となります。そして先ほどの活外のセッションの中でもありましたが、互換表示設定やエンタープライズモードといったようなブラウザーサイドもしくはグループポリシーによる制御で、それぞれのブラウザーに対してこのドメインもしくはこの URL は IE7 相当 IE8 相当ですよというふうに教え込む方法、これを使っていただくことでこういった状況を回避することができます。つまりレイアウト崩れ等が起こったときに、そのサイトが XP の頃に作られた IE5 互換のサイトだった場合には、崩れたときに、あ、ひょっとしたらこれかもしれないというふうにお気づきいただきまして、そしてドキュメントモードを切り替えるといったようなアプローチで対応をまずいただくことで、その状況を回避することが可能ではないかというところがございます。で、これは逆に今までもそうなんですが、先ほどありました通り IE8 に変更しました。例えばお客様が Windows 7と IE8 の標準機を導入する際に検証をしましたといったときに、やはりちょっと残念な話になってしまうんですが、IE8 で検証したとしても、この機能をもしも理解していなかった場合、コンテンツサイドをいじらないまま検証してしまうと、結局 IE8 の後方互換モード、 IE5 モードで検証したことになってしまいますので、コンテンツ自体が IE8 に最適化されているわけではないんですね。このような形が実は後ろで動いているといったことを、まず最初にお知りいただけるかいただけないかで、今後のこういった検証においての、いわゆる対応、こういったものがちょっと変わってくるというところを、まずこの場ではご紹介させていただきたいと思います。で、実際にその設定項目として存在しているのがこういった互換表示設定というところですね。これはもう IE8 でも存在しておりましたので、皆さんもご存知かもしれません。で、その上でかつもう一つご注意いただきたいのは、イントラネットサイトを互換表示で表示するといったような設定があるんですが、実はこの設定デフォルトで有効になっています。なので、もし皆様の社内のアプリケーションがローカルイントラネットサイトに自動的に判定されるような環境、例えばプロキシを経由しないでダイレクトにアクセスしていたり、HTTP:// ウェブサーバーのようなホストベースでアクセスしていたりすると、イントラネットサイトとして認識されまして、何も設定しないデフォルトの状態で自動的に互換表示設定、つまり IE11 なんですが、実質的に IE7 相当に一旦デグレードしまして、その環境で先ほどのロジック判定もしくはコンテンツの表示というのを行っているということになっています。で、これもまた逆の悲劇でして、せっかく IE8 で検証するので IE8 最適化しましょうということで、先ほどのドキュメントタイプディフィニッション等ですね、書いてはみたものの、書いてみて、よし、これで標準になったろうと思われるケースがあったんですが、残念ながらこのチェックボックスが入ってますと、一旦 IE7 にデグレードしてますので、IE8 で検証してるんですけど、中のレンダリングルールは IE7 相当でレンダリング検証していたというようなケースもございます。ということがあるので、まずどういったような形でその判定ロジックが決定するかといったようなところが非常に実は重要でして、今回はお手元には、お手元にその判定ロジック、フローチャートを、お配りしているかと思います。で、見ていただくポイントといったところが、いわゆるブラウザ側の設定であるところと、コンテンツ側の定義であるところというところございますので、その部分は後ほどまたモノエの方のセッションでもまた触れると思いますので、そこを見ていただいての、まずはご認識をいただければと思っております。そして設定関連といったようなところですね。で、これは今後も起こりうる可能あのお話ということで、11に限ったことではないというふうにまずはお伝えしておきます。具体的に言いますと、お客様と、やはりお客様との会話の中で、まず新しい、これまで新しい IE が出たときに聞かれる質問の中で一番多いのは何かというと、IE の設定一覧と標準の設定項目一覧をくださいというお願いなんですね。お願いなんです。で、実際にある話なんですが、皆さんも多分ご存知かと思いますが、 HTTPS を行うための SSL もしくは TLS といったような暗号化メソッド、今 SSL の2.0や3.0はもう脆弱性があるということが分かってますので、標準でデフォルトオフになってるはずです。ところがそれ最近なんですね。で、社内のウェブアプリケーション群はまだ結構まだ10年ぐらい前のもの、当然稼働します。ライフサイクル長いですので。そうするとやはり証明書等はギリギリまで長く作ってたりもしますから、当然 SSL2.0 や3.0のプロトコルが走る状態になっているケースもございます。で、ポイントなのはこういったような設定群は必ず明示的に行っていただくことが推奨されます。つまりブラウザーが新しくなった時に標準が変わることってこれあるんですね。セキュリティ的にリスクがあるものを標準で有効にしておくのはこれ逆に大きなもっとリスクになりますから、当然そこは変わっていきます。ところが社内の業務アプリケーション等のような、特定のそういった設定が必要だというものについては、あらかじめその設定は明示的に行っていただく必要がある。で、これなぜかというと、標準が変わっても対応できるからです。グループポリシーで例えば強制している設定があれば、 OS のバージョンが上がる、 IE のバージョンが上がったとしてもその設定はそのまま引き継がれる形になるんですね。まあ、ちょっと例外もありますが原則はそうです。そうなると先ほどの一発目の質問が来ないんですね。する必要がないんですね。標準が何であれ明示的に設定してるんだから、その設定が OK だったら動くでしょうということになるので、まず標準が何かという情報を本来は必要としないはずなんです。ところが設定を行わず標準の状態に頼ること、で、これは昔からのいわゆる開発の手法ですよね。もうあらかじめ Windows 8、IE、Windows 7、IE8 のようなプラットフォームを決めて、そのプラットフォームの上でだけ動けばいいというふうな開発を行っていた時代の名残です。そうすると、当然のことながら B2B や B2C といったところについては、当然プラットフォーム変わるケース、十分考えられます。今回も変わりました。よって、ポイントとしては、各ブラウザーやOS といったプラットフォームに依存する設定を標準モードで、標準の設定に依存しないことが非常に重要になってきます。で、これはちょっとこの後ほども申し上げますが、フォントの設定だったり、先ほどの、広報互換においてコンテンツ側に対しどのブラウザに標準化するかといったエントリーを追加しておくのも標準ではない、いわゆる定義なんですね。設定上の定義なんですね。これがあることによって移行のコストというものがぐんと下がりますが、ポイントとして逆にこういった部分が現状あるかないかの棚卸しというのも非常に重要になってきます。で、同様にまたこの辺もですね、互換表示設定をはじめとした部分、そのままご利用いただけることはございますので、まあ、先ほどこの後のモノレールセッションの方でもありますが、実際のその設定項目といったところ、そしてグループポリシーでどう定義するかといったところの具体的な項目といったものをですね、あらかじめ定義いただく、これが重要だというふうにまずはお伝えさせていただきます。で、その他、適切な設定をというようなところになるんですが、まあ、先ほど申し上げた通り、そのインターネットのゾーン判定であったり、そして信頼、そのゾーンごとに実は有効になっている機能や有効に、無効になっている機能というのがございまして、まあ、そういったゾーンをですね、まず明確に対応いただくというようなところも必要になってきます。で、これも現状どういったモードになっているのか、現状でまず調査いただけるんですね。検証する前に今現状どうなっているかを見ていただく。まだまだ実は手前の段階だったりもします。で、こういった設定は今回 Windows 10におけますインターネットエクスプローラー11側にもそのまま引き継がれます。ですので、今例えば Windows 7をご利用いただいていて、ブラウザーが IE8 から IE11 に上がる、ここで、こういったような明示的な定義きちんと行っていただきますと、これを Windows 10にまたさらに移行して、 Windows 10と IE11 との組み合わせで実際のコンテンツにアクセスさせるという構成を組んだときに非常に有効に働くんではないかというふうに考えております。ただ一つだけ、これはもう残念なお話、ちょっとこれはもうどうにもならない部分なんですが、やはりパッケージ製品の部分、これはもうちょっとどうにも私どもではなかなかコメントが難しい部分です。例えば特定のバージョンのそのパッケージ製品のアドオンがインターネットエクスプローラー8までしか対応しておらず、11上での動作はそのベンダー様が保証しない、もしくはサポートしないというふうになってしまいますと、あくまでも一番優先されるべき部分はそのベンダー様の意向になります。なので、この部分だけはそのベンダー様とのコミュニケーションの中での対応といったところをお願いしたく考えております。 で、その上で、広報互換性につきまして、やはり検討いただくといったようなケースにおいてなんですが、やはりエンタープライズモードといったような広報互換を、定義するための最新の仕組みといったものがございます。で、このエンタープライズモードの利用そのものも、やはり現状の構成によって使うべきシーン、使わない方がいいべき、使わない方がいいシーンといったところもございます。で、やはりポイントとなるのが、社外ですね。B2C のサイトになってしまいますと、これちょっと手が出しようがない部分がありますので、あくまでも社内のイントラネットの中の対応といった、対応を行う際に、まずは使っていただきたい機能になってまいります。そして、そのリストは1つのみというふうになってますが、これはいわゆる対応の PC に対して1つになります。なので、例えば大きな組織、例えばマイクロソフト株式会社という会社の中の営業部門の人にはこのサイトリストを、経理部門の人にはこのサイトリストをというふうに使い分けることは可能です。ただ、このサイトリストそのものはあまり頻繁に更新する性質のものでないといったところもございますので、まずは冒頭の検証において、どのぐらいそのリストが必要になるのか、もしくはこのリストそのものをデフォルトを例えば全て有効にする、そして例外を書くのか、それともデフォルトは無効にしておいて有効にするものを例外で書くのかといった、いわゆるホワイトリスト、ブラックリストをどういうふうに使い分けるのかといったようなところも検証といいますか、事前のですね、検証作業の中での検討事項としてまずはいただきたいと思います。で、その上でちょっと実際の検証におきまして、これまでの実際の先行検証を行っていただいた事例の中で、どういったところが注意すべきポイントかというようなところをちょっとご紹介したいと思います。で、どちらかというと、これまではその検証前の事前の対応といったところがメインだったんですが、これは実際に検証していただいて、その検証中に発生した事象においてどういった対応をすればいいのかという部分ですね。で、まず今回インターネットエクスプローラー11ですが、64ビット構成の場合には拡張保護モードというものが使うことが可能です。拡張保護モードという機能は、いわゆる64ビットプロセス化、IE を64ビット化プロセス化いたしまして、その64ビットプロセスにおけるセキュリティ強化といったところを実現する。例えば、アドレスをランドム、あの、メモリ上のアドレスマップをですね、ランダムに配置するようにして、いわゆる特定のコードを実行させにくくするとか、そういったものがあるんですが、そういったものを有効にしますと、IE が64ビット専門で動くようになります。結果、64ビット化された IE では32ビットアドオンが稼働させられないんですね。ですので、対応としてはアドオンを64ビット化していただいて、セキュリティを上げるか、それともそのアドオンを生かすためには、その拡張保護モードというものをちょっと残念ながら無効化していただいて、そのアドオンを生かすという、ちょっとその2択が必要になってきます。で、実際にはですね、先ほどありましたこのセキュリティゾーン、このセキュリティゾーンの入れ替えでですね、その拡張保護モード自体が有効になるか無効になるかといったような判定が自動的に切り替わります。ですので、インターネットゾーンになっている汎用のウェブサイトに対しては拡張保護モード有効に、社内のイントラネットのアプリケーションは拡張保護モードを無効にといったところを、このセキュリティゾーンの方で対応することもできますので、そこで対応することもできます。そして、先ほどのエンタープライズモードの有効時ですね、これにも拡張保護モード有効になりますので、それで判定するといったことも可能になります。まず、アドオンが動かなかった場合には、こういったプロセスの、アーキテクチャ、いわゆる60ビットか30ビットかといったところもちょっと確認いただきたいポイントですと。そして、ナチュラルメトリックというちょっと概念でして、これは表示崩れに関わる部分です。インターネットエクスプローラー11、そしてもともとそのインターネットエクスプローラー11が実装されたのは Windows 8.1でした。8.1アップデートですかね。8.1かな。8.1でした。それで、やはり Windows 8ベースですと、タッチユーザーインターフェース対応しまして、拡大縮小といったところがですね、非常にシームレスに行うことができるようになりましたが、反面、この文字の表示に対しては、拡大縮小におきまして、最適ないわゆるできるだけ見やすい文字感というものを自動的に調整する機能がついています。で、こういったナチュラルメトリックを使いますと、文字間が自動的に調整されますので、本来10文字入っていた枠、もしくはこのウィンドウの中に間隔が空いてしまいますから、9文字しか入りませんといったようなことが発生し得ます。で、そのナチュラルメトリックという機能なんですが、これ OS が実装している機能でもあるんですけども、それをいわゆる機能無効か有効かというのは制御できます。 で、ナチュラルメトリックそのものを有効か無効化するのかといったところに対しては、この大きく3つの項目ありまして、HTTP ヘッダーやメタタグといったようなコンテンツ、サーバーサイドに、こういった定義を入れていただく。そして、セキュリティゾーンを判定するというような形で対応いただくことが可能になっています。で、またこれ、セキュリティゾーンって出てくるんですね。つまり、セキュリティゾーンにおけるローカルイントラネットサイトっていうのが、非常にいわゆる互換的な意味で、できるだけ下位の IE11 に合わせようとするような、実は判定になっています。そして、これは先ほどの設定にちょっと依存するところもあるんですが、フォントですね。ブラウザーが特に指定していなかった場合、そして、コンテンツ側で特に指定していなかった場合には、デフォルトのフォントが選択されるんですけども、特定のですね、ちょっと条件の中で、IE8 とはですね、異なるそのフォントの選択が行われているケースというものがございます。で、ちょっと一例としてはこういった形で出してるんですが、やはりポイントとして、フォントに対して差異が出た場合については、これはもう設定というよりは、基本的にはフォントを明示的に指定していただくというふうなアプローチで対応いただきたいというふうに考えています。なので、まあ、ズレが発生した場合に、ポイントとして押さえるべきは、先ほどのナチュラルメトリックに依存しているのかなという話と、こういったフォントの指定がもしかしたら想定しているフォントと違うフォントになってしまっているんじゃないかなというところの2点をですね、まずはご関心、ちょっと、検討いただきたいというふうに考えています。そして、ちょっと非常に細かい部分なんですが、実際にこれはお客様からのフィードバックの中でもあったんですけども、やはりURL ポップアップのような、ちょっと非常にポイントですね、セキュリティ系の部分で、いわゆるステータスバーが表示の時に URL リンクをクリックしようとすると、下の方にですね、URL のパスが表示されるような機能があるんですが、これがもともと IE8 では出ませんでした。まあ、逆にこれ、セキュリティを上げるために、まあユーザーがリンククリックするときにどこに飛んでいくのかっていうのをきちんとユーザーに知らせるための機能で、決して悪いものではないんですが、やはり仕組みとしてちょっと違いが出てくるところを気になるというケースございまして、そこがちょっと一通り、この事例として挙げています。で、ここの場合には、JavaScript 等でのですね、対応によって、Web の標準リンクのリンクをするものとは違う形で置き換えるということで対応することが可能でした。ただ残念ながら、これはコンテンツ側いじってますので、設定だけで回避すると言ったわけではなかった点だけちょっとご注意いただきたいなと思っております。で、その上で、今度は非常に見た目の部分ですね。見た目の部分でのちょっとお話になります。で、ポイントなのが、まずユーザーインターフェースそのものが各ブラウザごとにですね、やはりレイアウトを含めた形で変わっています。ですので、画面表示、いわゆる同じサイズのディスプレイを使っていたとしても、実際にコンテンツが表示される領域というのは、まあ、ブラウザーであったり、もしくはそのテーマであったりといった、デスクトップのテーマによってもまたこれが変わってきます。で、できるだけ画面をですね、最大化するような形で IE は進化しているわけなんですが、まあ、こういったものは、メニューバー、もしくはステータスバー等を設定で回避できるものもございますので、そこをですね、まずはご認識いただきまして、実際の画面表示においてのズレ、もしくは画面のサイズといったところに問題があれば、まずここを設定で対応してみるといったところを、ご提案させていただく、これがこちらのスライドになります。で、そしてコントロール部品のデザインの相違といったところもちょっとポイントとして上がりました。で、具体的なところで言いますと、分かりやすいのがこれですね。テキストボックスというようなテキストを入力する画面に、スマートフォンと同じように IE11 ではここにバッテン印が表示されます。まあ、ユーザーが入力した文字をですね、一斉にポンと消すことができるというところですね。で、実際にこういったような、まあ、フォームタグの中で定義するパーツ群、チェックボックスであったり、ラジオボタンであったり、もしくはサブミットのボタン群。で、これらもですね、コントロール部品という形で IE のリソースが提供するものなんですが、これもですね、やはりフラットデザインということで、まあ、従来ちょっと若干陰影をつけて、3D チックに描いたものが今、平べったくなっています。で、残念ながら、このコントロール部品そのものは IE がリソースとして持ってしまっているもので、コンテンツ側では単にそのチェックボックスといったようなタグでしか呼び出してませんから、ここを残念ながら変える方法はないです。 唯一、このバッテン印を出す出さないにつきましては、このバッテン印を出さないというふうな設定が一応あるにはあります。ただ残念ながら、このバッテン印出さない設定を有効にするには、ドキュメントモードを IE11 もしくは10相当に上げていただかないと使えないんですね。その機能が IE8 にはないので。なので、例えば互換表示機能で IE8 相当にドキュメントモードを落としている場合には、残念ながらそのバッテン印を消す方法のパラメータを指定できなくなってしまうので、まあ、ちょっとこれはどちらを取るかというような形での選択が必要になってきます。なので、ちょっと今のところこう IE8 に戻す方法はないという形でちょっとご紹介させていただいてますが、弊社がご提供させていただいているさまざまなブログの中の、インターネットエクスプローラーのサポートチームのブログの中に具体的なここ方法が書かれていますので、ぜひちょっとそこの部分を見ていただければと思っております。で、その他ですね、こういったドロップダウンリストボックスもですね、タッチユーザーインターフェースに対応するために一方向、下方向だけに展開されるものと、選択肢を中心にして、いわゆるホイール系のスクロールに対応したものというパーツが変わったりもしますので、こういったものもちょっと残念ながら変更することができませんので、ここはある意味、判定をしていただく必要があります。直す必要があるのか、直す必要がないのかというところですね。で、あと IE11 への移行の際に結構大きな部分が、こちらのダウンロードマネージャーという概念がありました。インターネットエクスプローラー8の頃については、ダウンロードは基本的にダイアログボックスありまして、保存ってしますとファイルダイアログでどこに保存しますか、そして最後保存が行われることになるんですが、i9 以降、ダウンロードマネージャーというふうな、専用の UI が変わりまして、設定をすること、画面のいわゆる構成が変わりました。なので、例えばウェブアプリケーションが最終的に PDF を吐いたり、Excel のワークシートを吐いたりといったような最終成果物がファイルになるような時にですね、そのファイルの保存というところに対して、ちょっと対応いただく必要が出てくるかと思います。ただこれはあくまでも UI に関わる部分ではございますので、まあ、ここの部分はちょっとユーザーの皆様への、まあ、て、あのご説明といった形で対応いただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、まずここまでがですね、検証におけるちょっとチェックポイントということで、やはり互換機能を有効に使うにはどうすればいいのか、それは現状の状況をきちんと把握することにつきます。まず現状、どういったような互換表示設定が使われているのか、もしくは後方互換機能が使われているのかというのをまずはお知りいただきまして、そこに IE11 の機能を当てはめることによって、今現状 IE11 以下のですね、1098、7といったようなところが稼働している環境に IE11 を合わせるというふうなアプローチで対応いただけるのではないかと思います。で、ここ一つ重要になってくるんですが、アプリケーションの検証に、ウェブアプリケーションの検証においての方法としては、やはり大きく2つありまして、2つの画面を見比べて、その差分を調べる検証と、あとは実際に業務を行ってみて、その業務がきちんと回るかどうかを見る検証っていうのがあります。で、開発者の方が行う検証っていうのはどちらかというとこう AB 比較型になるんですが、実際に今回のようなちょっと短期間での対応が必要になってくる場合には、そういったドットバイドットの違いといったものや画面のレイアウト崩れもですね、目で見て分かるレイアウトの崩れなのか、それとも本質的に業務が遂行できないレベル、例えば帳票を出すにあたって、本来の合計値が画面の外に行ってしまって見えないし、スクロールバーも出てこない。いわゆるサブミットボタンも画面の外に行って、そのサブミットボタンが押せないので、全く業務アプリケーションが動かないといったレベルなのか、それとも、なんか1行だったものが2行目になってしまってるんですけど、見ればわかる。で、ボタンが押せないとかそういったこともない。で、業務の方も一応止まることもないと。で、そういったレベル間の場合には、その業務を前提にして、動く動かないではなく、きちんと業務が進むか進まないかといったところをですね、判定ロジックにしていただくというふうにしていただくことで、全体的な工数を下げるというところも可能性として非常に高くなりますので、そういったような、いわゆる検証の方法、もしくは検証の着眼ポイントといったところもですね、そういった業務にある程度特化していただくのも一つの方法かというふうに思っております。で、結果ですね、こういった前提のもと、やはり順番に実行していただくことで、どうしても必要なシステム改修、もしくは しゅ、あの、さい、あの、開発ですね。そういったような部分を最低限に抑えまして、できる限り短期間かつ手間暇をかけない状態での i11 移行といったところをですね、ぜひお試しいただきたいなというふうに考えております。で、実際に検証がありますと、今度は展開というふうなフェーズに入っていくと思うんですが、その展開につきましてもご紹介していきたいと思います。で、今回ご紹介する内容なんですが、実際に IE を展開しようとする場合には、その IE のパッケージを作る作業と、その IE をどういうふうにカスタマイズするかといったような作業、これが行われます。ですので、実際にまずご紹介するのは IE のカスタマイズの仕方というところになります。IE のカスタマイズなんですが、インターネットエクスプローラーアドミニストレーションキットというツールを、弊社ウェブサイトの方からダウンロードいただけます。で、このツールなんですが、まずツールをダウンロードいただきますと、そのツールを実行していただくことで、いわゆるパッケージ作成のウィザードが立ち上がってまいります。で、そのウィザードの中で、最新の i11 のモジュールをダウンロードし、さまざまなパラメーターを定義した上で、インストーラー形式のそのパッケージと設定というものを一つにまとめたもの、これを作り込むことが可能になっています。で、作ったパッケージについては、展開ツールであったり、例えば、Windows アップデート、あ、ごめんなさい、Active Directory 等から展開していただくことも可能ですし、そして、その後実際にグループポリシー等で定義を行っていただくということが可能になります。で、カスタマイズウィザードの設定項目というところもありますが、ここはちょっとデモンストレーションで見ていただこうと思います。ツールをもうダウンロードいただきますと、こんな感じで、まずツールを立ち上げることができます。で、カスタマイズウィザードですね。で、基本的にはもう次へ次へとやっていただくだけです。まず、出力する、パッケージの出力先のフォルダを定義いたしまして、対象プラットフォームをどこにするか決めます。例えば、Windows 7のサービスパック1用の i11 を作りますというところですね。で、対象言語を指定しまして、パッケージ、フルパッケージを作るか、構成のみのパッケージを作るのかといったところも選択できます。つまり、ちょっと戻りますと、ここにですね、先ほどWindows 8.1のシステムっていうのがあるんですが、結局、構成だけといったような形を取るということもできるというところですね。で、実際にどういった構成を行うのかというところがこちらになるんですが、これちょっと実際の画面でずっと見ていきましょう。で、最初にですね、ちょっと私あらかじめダウンロードしておきましたので、これ出てるんですが、いわゆるダウンロード済みのパッケージとウェブ上で入手可能なパッケージの最新版を比較しまして、最新版が当たっていれば次に行けます。同期っていうふうにしていただくと、最新版をダウンロードして、パッケージがまず基本パッケージの元が出来上がります。そして必要な、コンポーネント等をどんどん入力していくんですが、で、順番にもうこれも見ていくだけなんですね。で、この辺はインストールの時に、完全サイレントインストールというふうにしますと、ユーザーに対して全くダイアログが出ません。逆にこれは展開ツールと使う時に、必要な設定だったりもします。で、再起動をどうするかといったところも定義できますね。そして、タイトルバーをカスタマイズしたりといったものや、検索プロバイダーを追加する。例えば、Bing であったり、Yahoo さんであったりといったところですね。そして、ホームページの追加ということで、いわゆる、本当に文字通りホームページ、起動直後の、タグですね、タブの内容を決定したり、で、あとアクセラレータという、なんと言いますか、ツールと言いますか、右クリックメニューを追加したりということができます。で、お気に入りだったり、ブラウザのオプション、そしてウェルカム表示、この辺、あと互換表示といったところもありますね。で、ちょっとやはりポイントになってくるのが、この接続の設定の中にある、例えば自動構成のプロキシ系の設定なんかも、ここにあらかじめ登録することができるようになっています。こんなふうにプロキシサーバーを設定したりといったところですね。で、ずっとこのような形で必要な設定を行っていただくと、最後にはパッケージファイルを出力するという形で、ここでもパッケージが出来上がります。ポイントなのは、今、ちょっと細かい設定をしましたが、この後もう一個、設定画面ご覧いただきたいと思うんですけども、いわゆる ウェブブラウザーの設定はグループポリシー等でも設定ができるんですね。なので、完全にスタンドアローンの PC で管理されていない端末については、こういった IAK というツールを使って、あらかじめ設定を組み込んだパッケージを作っていただく。そして、グループポリシーであったりといったような管理されている端末については、まず基本的なパッケージだけを作っていただいて、その上でグループポリシーから設定を配る。こういったところは最適なパターンをですね、ご選択いただけるというところがございますので、まずは、こういったツールで設定が可能だというところをご紹介させていただきます。で、その上で、既存のですね、アクティブディレクトリー等の環境がある場合には、グループポリシーで、様々な定義を追加することも可能です。で、追加されるグループポリシーなんですが、2つ大きなポイントがありまして、まず、グループポリシーテンプレート、いわゆる普通に GPO と呼ばれている、設定を強制するための仕組みというものがございます。そしてもう一つなんですが、グループポリシーの基本設定というのが、実は Windows サーバー 2008R2 か2012の時からこれ使えるんですが、いわゆるグループポリシーの設定の中でユーザーポリシーの中に、ほぼ通常のコントロールパネルと同様の設定というものを配布する仕組みっていうのが搭載されました。こちらの方から、いわゆるインターネットオプション、コントロールパネルのインターネットオプション互換のユーザーインターフェースで、そのまま基本設定としてポリシーで各端末に設定を配布する機能といったものが使えるようになっています。で、ここでちょっとポイントになるのは、今現状 IE8 におきまして、メンテナンスポリシーといったグループポリシーの仕組みを使っていらっしゃったお客様がいらっしゃった場合に、ちょっと必要な情報です。実は、IE10 の段階で、このメンテナンスポリシーというポリシーテンプレートが廃止されました。ですので、ごめんなさい、そうですね。で、IE9 まで提供していたそのグループポリシーの、インターネットエクスプラのメンテナンスという項目で、プロキシ等を設定されていたお客様は、11が導入されますと同じ設定をそのまま踏襲できません。で、この新しいその設定に置き換えていただく必要が出てきます。で、ちょっとこれはお手元にも同じコンテンツがあると思うんですが、ちょっと細かくて申し訳ありませんが、そちら見ていただきたいと思います。で、それぞれですね、メンテナンスポリシーで提供されておりました各機能項目について、代替ツールとして IAK を使う場合、で、先ほどのグループポリシーテンプレートやグループポリシーの基本設定を使う場合というところで、その代替機能の一覧というものをですね、こちら書かせていただいてます。で、基本的に完全に機能としてなくなってしまってます、そのカスタムロゴや動画ビットマップといったものは、そもそも廃止されてますので問題ないんですが、それ以外のものについてもですね、ほぼほぼきちんとそのまま踏襲された形で定義はできますので、メンテナンスポリシーを使われていた皆お客様につきましては、そのままこのIAK だったり基本設定にその設定を置き換えて展開いただけるという形になっています。やはりご質問いただく中で多いのがプロキシーの設定になってくるんですが、基本プロキシーは自動設定をベースにしていただくことで、特にバージョンに依存しない形で設定することも可能になっています。で、グループポリシー等を使って設定する場合には、先ほどのメンテナンスポリシーが廃止された背景もありますので、グループポリシーの基本設定や IAK、 そういったものでの連携が必要になってくるということになっています。ただ、グループポリシーの基本設定の中には、普通のインターネットオプションに相当する UI から直接現状の設定を入力いただくようなところも可能になってますので、この辺の移行は非常に簡単にいけるんじゃないかなというふうに考えております。で、IAK につきましても、ちょっと先ほど画面で見ていただきました通り、接続の設定の項目の中に様々な設定、適用することが可能になってまして、ここからですね、プロキシの設定を入れていただくといったことが可能になってまいります。で、これもちょっと注意ポイントになってしまうんですが、もともとそのインターネットエクスプローラーにはファイルコロンスラスラという形での、いわゆるファイルメソッドというふうなアクセスの仕方があったんですが、やはりこれセキュリティ的に問題がありますので、デフォルトで無効化されています。で、そんな中で、実際にそのプロキシーを設定する際の自動構成プログラム、PAC と、.PAC ファイルというものがあるんですが、 その PAC ファイルをPC のローカルのハードディスク上に置いておいて、そこをファイルメソッドで参照させるという形で設定されて、設定していただいているお客様結構多かったりします。で、i11 の場合にデフォルトでそのメソッドが使うことができませんので、それをレジストリの変更ベースで設定をちょっと変えていただいて、ファイルコロンスラスラの、方法で、参照することができるように設定することも、できるようになっています。で、これは弊社のですね、サポートもしくは MSDN のサイトの方での記載事項になっていますので、詳細はそちらも合わせてご覧いただきたいと思います。ちなみにグループポリシーからもですね、いわゆるインターネットエクスプローラーの互換表示設定を制御するようなこともできます。この後実際にモノエノセッションの方では、いわゆるエンタープライズモードといったような新しいその設定変更の方法といったものをご紹介しますので、まずはそちらを使っていただくのが一番こう綺麗な形ではあるんですが、ちょっと従来型のこういったポリシーベースでの定義といったところにも対応いたしますので、合わせてご覧いただければと思っております。で、ちょっとこちらの方でもエンタープライズサイトリストという形で書かせていただいているんですが、ここはちょっとこの後はございますので、私のセッションの方ではまず割愛させていただきたいと思います。で、グループポリシーからのセキュリティゾーン設定といったところも可能でして、先ほどローカルイントラネットサイトにというような話で、i11 相当の機能に、いわゆる広報互換機能を有効にしていただくためのトリガーに、そのローカルイントラネットサイトにそのドメインもしくはサイトを登録するというふうなアプローチをご紹介してましたが、その登録する部分を自動判定ではなくて強制するための一つの手段としてグループポリシーでそこを定義することも可能になっています。なので事前検証もしくは事前チェックの段階で、このサイトはローカルインターネットサイトに入れておく必要があるなというように思われた場合の方法の一つとしてグループポリシーといったところも定義できる。まずここは情報として押さえておいていただきたいなと思います。では、私の方からご紹介以上となります。実際に、今回 i11 への移行といったところをご検討いただくにあたりまして、なるべくその移行に関わるですね、手数といったものを削減するための方法として、移行検証におけるポイントと、その移行する実際の運用手法もしくは展開手法といったところについて、ご紹介させていただきました。私の方からは以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。